さてこの時間のカフェテラスをお客様をお迎えしました。パイグループサンダの理事でいらっしゃいます西澤さんです。ようこそお越しくださいました。
今日お招きいただきましてありがとうございます。西澤でございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
この時間は NPO 法人パイグループサンダさんの活動を通じてがんについて一緒に学んでいく、そんなお時間になります。奇数月の第1火曜日にお送りしております。ぜひ皆さんもご一緒してください。さてそれではまずは2021年度といいますか昨年ですね、昨年度のキャンサーピアサポート養成セミナー、いろいろと年間を通じて本当にいろんな活動していらっしゃいます。今日はそのセミナーの活動を振り返っていただいてご紹介お願いできますか。
承知いたしました、
はい。
昨年度2021年度には、
はい、
キャンサーピアサポーター養成セミナーを、
はい、
4回、実施しております。
4回、はい、
はい。で、そのセミナーの、方はですね、大和証券福祉財団、という財団がございまして、はい、そちら の、 第27回の、ボランティア活動助成という形で、
はい、
助成いただきまして、はい、その中で、取り行うことができました。
そうなんですね、はい、本当にいろんな形でがんについて学び、そしてがんについて一緒に話をしていこうという活動をされている中の一環ですけれども、じゃあ昨年は助成をいただかれたということで、割とこう奥深い有意義なセミナーも企画できたということになりますか。
そうですね、講師の先生方をお招きして、生活の中ではなかなか見えてこないようながん、を取り巻く、社会について、はい、知るという目的を達成できた、というふうに思いまして、
はい、
やはり世の中にはがんについての専門家、
はい、
それはお医者様だけではなくて、さまざまな学問分野の中で、
はい、
がんとの関わり方、社会の在り方について研究されている方が、はい、もうたくさんいらっしゃいまして、その中からこれはと思う方を来ていただいたと、いうことです。
はい、いつもこのパイグループサンダさんとお話を伺って出る時によく出てくる言葉が、本当に今のこの現代の日本では2人に1人が癌になりますという、テレビコマーシャルでもペアを組んでされてらっしゃるテニスの風景がありますけども、結局そうなるわけですね。お二人いらっしゃったらそのうちのどちらかが癌になっていく確率が、
はい、そうですね、いわゆる働き盛りの、
はい、
年齢18歳から65歳は3人に1人というふうに言われていまして、
はい、
でやはり我々 の、 その寿命そのものが伸びているということと、今ではやはりその医療の発達によってがんにかかったことがすぐに命を落とすような病気ではなくなったということも、
うん、なくなってきましたね。そうですね、
やっぱりすごく あると思います、はい、でそういう意味で、2人に1人というのは本当に大きな数字だと思いますし、人間よく言われることですけども、日々5000から7000とかいうがん細胞が体の中に発生していて、
はい、
でそれを免疫で抑えているということですので、
5000から7000ですか
というふうに言われているのを聞いたことがありますけれども、結局人のことではなくて、
そうですね、そう伺う
と私にも起こるということ で、
皆
当事者であるというふうに考えるべき問題かなというふうに私は思っております。
そうですね、今そうやってお話を伺うと、とにかく自分事として捉えていくっていうことが、家族がなった場合でも、お友達が知り合いがなった場合でも、受け止め方は随分変わるでしょうね。
あ、はい、その通りです。
そうですね、はい、そんな中のセミナーということで、はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、
まあがんにかかったらそのやはりその予後が長くなるというお話もしたんですけれども、
う
ん、
そうですね、はい、
そうなるとやっぱり人間まさに言葉を持つがゆえに、不安も尽きないし、
そうです、
そうなるとその病院で決められた診療時間の中で、ご自身の不安を、うん打ち明けるということはもちろん難しい、すごく難しく、
ああもう本当です ね、 ですね、先生と向き合った時のお時間ってね、
そうですね、こう言っちゃなんですけども、この白衣を着てる方がどんと座っていて、はいはい、じゃあ、あなたの不安は何ですかって言われてもなかなか話しにくいわけですよね。
はい、
でそうなるとこのがんの問題っていうのは病院だけので起こることではなくって病院の外での、起こることだし、って言ってみたらご家庭でもなかなか、あるいは職場でもなかなか打ち明けることが難しい、はい、
そうですね、
っていうこともありまして、はい、でまあ、そういう不安を共有するという、場所、居場所作りということで、あ、はい、まあ、このキャンサーピアサポートの活動があるのですが、それを支えていく人材養成ということで、
あ、はい
はい、ピアサポーター養成セミナーということを、去年から始めたわけなんですね。
昨年から動き出したセミナーなんですね。
はい、そうです、
はいはい、で年4回ということになっていますので、はい、じゃあちょっと具体的にどんな様子だったのか教えていただけますか。
はい、全4回のうち最初の1回目5月に行った、はい、これはですね、吹田ホスピス市民塾という、
はい、
もう17年18年と活動をされている、グループがありまして、はい、そちらの代表なさ会長をなさっておられました、
はい、
小沢先生に、はい、来ていただきまして、いわゆるその実際にピアサポートをする場所で、相手の言葉をどのように受け止めるのか、それはただ人が話しているのを聞くというだけじゃなくて、まあ、傾聴に徹するということですよね。
そうですね、
やっぱり自分自身も同じような問題を抱えているのでついこう話したくなってしまうんだけど相手の言葉が聞き取れなかったりとか、
はい、
そういうことも、まあ、起こりうると、うんうん、いうことでやっぱりそのためにはこの全体の流れとか、
うんうん、
生じうる問題などを、抑えていく、まあ、コミュニケーションの技術って言ったらいいと思うんですけれども、はい、まあ、共有話題を共有上手に共有する、
はい、
仕方というのを、学びました。
ああそうですか、はい、それが1回目ということです。
はい、はい、そうです、
はい、2回目はいかがでしょう。
はい、2回目はですね病の体験綴り方講座という、はい、タイトルで、清風学園の橋口先生に、
はい、
お越しいただきまして、
はい、
8月に、この文章を書く、はい、講座をいたしました。
なかなかちょっと珍しい講座ですね。
珍しい講座ですね、
はい、
そのセミナーでは、はい、ご自身の病の体験について、書いてきていただきまして、
はい、
で、それを橋口先生が添削してくださいまして、
はい、
で最終的には作品集としまして、刊行する、はい、に至りました。
はい、
はい、で、珍しいというのはまさにおっしゃる通りで、
うん、
ピアサポートの活動は、まあ、どのような他にも例えばアルコール依存症 の、
はい、
のピアサポートとかもあるわけなんですけれども、うん、はい、やっぱりその話すことっていうのがメインになってくるんですよね。
そうですね、当事者同士がお話をされるということですね。そうですね、はい、
でそれ以外にも書くという言葉に接するときには書くという方法というのか、うん、ツールも ありまして、書くということでその自分の持ってる、あの不安を上手に形にしていく、
はい、
でそのことによって、
はい、
あの心の、あの穏やかさというのをあの得ることができるんじゃないかっていうふうに、あの、まあ、この企画を考えるときにそう思ったんですよね、
あ、そうですか。
結局あの人間って不安っていうのが、尽きないもので、あの我々生きてる限り、
いやもう本当にいろんなことで、そうですね、どのように付き合っていけばいいのかというね、はい、向き合えばいいのかとありますね。
でその意味であの橋口先生は、あの、あの言葉のプロ、で、あの我々がその持ってる不安というものを言葉に変えることによって、まず自分自身があの落ち着くっていうことと、はい、それからそのやっぱり人間形になったものを共有するっていうのはすごく、あのしやすくって、
その共有まで行くっていうのもまたちょっと不思議な気がしたんですけど、
はい、
はい、あ、
そうなんですよ、
効果があるわけですね。
まあ、あの作品を書いていただいて、で冊子にするまでの間に、みんなで構成したりとか、
はい、
するんですよね、でそういう過程もあの、その共有の一つのプロセスになりましたし、
はい、
あの自分とは違うこんな体験もあるんだ、
あ
んな体験もあるんだっていうことを知ることができるのは、あの良かったというふうに、少しお聞きしておりました。
あ、はい、そうなんですね、はい、どのような感想を皆さん持ってらっしゃるんでしょうね。
あの実はあの本日ですね、
はい、
あの受講生から、
はい、
の受講生お二人から、ご感想をいただいておりますので、
そうなんですか、はい
はい、こちらであの、ご紹介させていただければと思います。
コメントを持ってきてくださった、
はい、あの事前にインタビューをしております、は
い、ありがとうございます、はい、じゃあちょっと聞いていきましょうか、
はい、
はい、
最初は、はい、ペンギンヤマピーさんになります、
はい
はい、橋口先生、昨年は大変お世話になりました。ペンギンヤマピーです。昨年の綴り方講座では正岡式を学び、久しぶりの学生気分を味わいました。その上文章を完成するために宿題があり、宿題も久しぶりでした。私の場合、書きたいことと向き合うことは辛い悲しいことと向き合う作業だったのですが、書くことで自分の気持ちを整理したり、一体書くことで私は何を伝えたいのか、残したい思いを表現できたことで満足感はありました。私が書いた文章のままでは伝えたい思いが届かない不完全なものだったものを先生に指導してもらうことでだんだん出来上がって、先生から OK サインでやっとほっとできました。完成できた冊子を読んで本当に感謝しています。ありがとうございました。今年も先生の講座が受けられるそうで、次に何が学べるんだろう、次は何を書くのか、出来上がるまでの作業は先生の方が受講者分の指導で大変だと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。またお会いできる日を楽しみにしています。
ああ、なるほど。皆さんやっぱりその不安だったわけですね、辛さを思い出したりするからという、そういうものもあったけれど、書くことで何を伝えたいか、何を残していきたいかということが自分で気づけることができると、でも自分だけでやってたんではそれがこう書ききれない、表現しきれてなかったのを先生のご指導で添削していただいたら、そう、それが言いたかったのっていう形に出来上がっていったということなんですね、
はい、おっしゃる通りです。
なるほどね、はい、あ、そうですか。もう一人お聞きいただいてるんですか。
はい、はい、あのあきちゃんさんから、メッセージいただいております。
お願いします。
私はあのあきちゃんでございます。橋口先生に出会って病の体験綴り方講座に参加できましたこと、さらに 自分自身の体験談を文章化するまで、表現に至るまで5回のやり取りをくださったことで立派な文章ができましたこと、完成に至りましたことが嬉しかったことです。口頭ではお伝えできましたが、文面にはなかなか相手に伝える読んでもらえるように書く難しさを教えてくださいましたこと、さらに私自身が参加して変わったことは、仲間の皆さんの願は部位は異なりますが、それぞれ今まで聞けなかったこと言えなかったことを読んでいただきました、読ませていただきました。自分自身にとっても大きな励みとなり、今後もマイペースを保ちながら人生を楽しくしていきたいと思いました。これからのことについては今年もこのようなテーマを決めていただきまして、通じ方講座に参加したいと思いました。
これでお二方の、ね、お話を伺って、その自分の病の綴り方をという体験を綴ることがそんなにこうご自分の気持ちの中をこうなんて前向きにするというか効果があるということを、ね、初めて今ご本人からの感想で分かりましたけども、そうなんですね、
はい、
ありがとうございます。ご協力いただきました。そしてこの冊子自体はスタジオの前にも、ね、お持ちいただいたので、関心のある方は、ね、ぜひお持ち帰りいただきたいと思いますが、
ありがとうございます。
後半で今ご指導いただいた橋口先生お話をじっくり伺おうと思っておりますので、じゃあ残すあと2回の講座もご紹介ください。
はい、11月に、東京、キャンサーソリューションズ代表取締役の桜井直美先生に来ていただきまして、はい、いわゆるそのがんと就労の問題についてお話しいただきました。
はい、
がんと就労に関する社会的な背景とか、なぜそれが、まあ、生じるのか、対処法も含めてですね、うん、非常に基本的なお話を、していただきまして、はい、やはり病と向き合いながらお仕事を続けられる方が多い中では、
うん、そうですね、
有意義なお話だったというふうに振り返っております。
あ、そうですか、はい、
それから、12月19日に、3つの講座を、まとめる報告会ということをしまして、
はい、
で、そちらに、小沢先生と橋口先生に来ていただきまして、さらに三田市市民活動推進プラザの横田さんに、
はい、
加わっていただきまして、受講生からの発表を、にご好評いただいたということで、
はい、
まあ、その目的はがんと共生できる、街づくりを目指してと、
はい、
いうことで、さまざまな意見をいただきました。で、その詳しい内容につきましては、当法人の、ニューズレターナンバー9の方に収めております、
はい、
ですのでそちらの方を手に取って読んでいただければ、
はい、
内容を、知っていただくことができます、
はい、
まあ、何よりも、一緒に考える時間を共有できたということが、すごく良かったと、思います。
そうですね、はい、皆さんがその場所に行ったらこう一言言っただけで温度感も辛さも全てが伝わっていく、皆さん方がいてくださる居場所があるということの有意義な4回だったようですね、
はい、
そして今年度はどうでしょうか。
はい、今年度は全4回を予定しておりまして、
はい、
2回につきましてはすでに決定しております、
はい、
8月7日と10月23日、
はい、
いずれも、綴り方講座の、シリーズになりまして、
はい、
8月7日は座学でエッセイの書き方について。
今回はエッセイですか。はい、
はい、今回は、病という、うん、テーマに限定せずに、まあ、病も含めて、
はい、
さまざまなご自身の生活なり、
うん、
思うことなりを、書いていただくということになります。
はい、
そして10月23日は8月7日の、座学のを踏まえまして、 実際に書いてきていただきまして、はい、それを、ご好評やご指導いただくという、形になっております。
はい、はい、もうちょうど私今手元にチラシをいただきましたが、皆さん方はこれをどこに行けば目にすることできますか？
まずホームページ、それから三田市内にお住まいの方は、各市民センター、公共施設に、置かせていただきますので、はい、お手に取っていただければと。
わかりました。8月7日どなたでもご応募できるということですね。まずはホームページ、ぜひパイグループサンダさん、これで検索していただいて一度目になさってみてください。ではまずは前半の方お話をいただきましたのは NPO 法人パイグループサンダ理事でいらっしゃる西澤さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では後半いよいよ先生のお話たっぷりご紹介していきましょう。橋口武史先生、清風学園読書論文指導部の主事でいらっしゃいます。どうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
前半の方でキャンサーピアサポート養成セミナーを受けられたお二方の感想、やっぱりなかなかこう書くということの力を短いインタビューでしたけどもすごい伝わってきたんですけれども。
そうですね、私引き受けてから本当は自信なくて、どういうふうにしてあげれるのが一番いいのかっていうのが引き受けてからですね、考えさせられて、結果的には、はい、先ほど感想を言っていただいたように、力に なれたんかなと思いまして、よかったなと思います。
この病の体験通じ方教室を開催することになった、まずはその経緯いきさつをちょっと改めてご紹介いただけますか？はい、
おととしですね、去年おととしに、はいはい、NPO のパイグループの三田西澤さん代表、その時代表、今理事されてますけども、はいはい、の方からですね、重い、キャンサーですから重い病気にかかっている人たちに、文章表現の場を与えたい、作りたい、そういう場を開きたい、先生力貸していただけませんかと、はい、いうことを依頼がありまして、で、ちょうど私が私立高校中学校で、中学生高校生に長年読み書き教育とか、はい、読書感想文の指導をしておりましたので、それが活かせるんだったらということで、お引き受けをいたしました。で、とりあえずもう西澤さんが募集かけましょうよ募集かけて、何人でもいい、それから、マックス50人までかなとか言って、書きかけの文章でもいいし、短い短歌のような形でもいいので、とにかく自分の今一番伝えたい何かを、書いて出してもらいましょうと。でそれを先生引き受けてということで、分かりましたと。で、添削だけではなくて、いろいろなアドバイスが必要になるだろうから、時間をちょっとかけましてですね、皆さんが出していただいたのが7月ぐらいだったと思うんです。で8月9月、2ヶ月ぐらいかけて、添削したり、どういうアドバイスをしたらいいかということを考えまして、8月に講座が書き綴り方の講座をしましたので、その講座の後に個別にお一人お一人お話をして、原稿を開始して、で次はこういうふうに頑張って書いてみませんかというふうにお渡しして、それがまた戻ってきて、またそれを1ヶ月ぐらいの間に添削して、5回ぐらい
先ほどお話ありましたね、
したこともありましたけども、とてもなんか意欲的で、やってよかったなというふうに思いました。
その皆さん方から書かれたものをご覧になって、そこから添削という、その時にお気をつけになられたことなどはいかがでしょうか？
これはもう子どもを対象にする時でも同じではあるんですけど、今回は特別にですね、書かれている内容で理解できないことっていうのが あったりするんですよ。
あ、はい、
あのどういう感覚を表現されてるのかなっていうのはもうすっごく難しくて、
感覚はそうですね、
そうなんです、
個人個人ね、
はい、なのでそれはその内容には触れない。
あ、はい、
できるだけ内容を生かすには どういうふうにちょっといじったらいいのかと、その感覚がずれるとですね、多分、先生は私のこと全然分かってへんわみたいな感じになるんですね。だから絶対に手を加えない、
手を加えない、
感覚が生き、感覚が分からないのだったら分からないなりに、ここちょっともうちょっとこう分かるように言ってくれますかという形で感覚を引き出す、
はい、
ようにした点と、はい、書いた内容がやっぱりあの読者に一般に届く作品になりましたので、はい、まあ、誰が読んでもあのスムーズに言いたいことが伝わるような表現になっているかどうかとかですね、あとは順番変えたらいいん違うかなと、書く順番をね、
そうかそうか、はい
はい、こっちから先に書いて次にこう書いたらどうとかいうこの順番をちょっと調整してみてはどうですか、ね、ということと、あとは言葉遣いと、が自然な言葉遣いになっているかどうかというところに注意して添削アドバイスしました。
あ、そうなんですね。あの講座の内容改めてちょっとご紹介いただけますか。
はい、先ほども言いましたはい、通りですね、あの大きな病気をされてますので、不安をある、どの方も抱えてはる、
はい、
その参加される皆さん にその不安な心に寄り添える講座はどういう形がいいのだろうかということを考え始めて、しばらくはあの答えが出ませんでした。
あ、そうですか、
はい、で昔私も高校で国語の教師を何十年もしておりますので、
はい、
今あんまりですね短歌とか詩の授業っていうのは重視されてないんですけど、はい、昔は重視していたんですね、その時に正岡子規の短歌の授業をした時のことが思い出されまして、はい、あの授業のバージョンであれば、うん、皆さんに寄り添えるのではないかっていう直感が働きまして、で、正岡子規に助けてもらうことにいたしました、はい、で正岡子規はあの明治時代に活躍した文学者で、
はい、
江戸から明治にかけて近代の、文学に関して短歌とか俳句をですね大きく革新していったリーダーだったんですね、
はい、
脊椎カリエスという重大病にかかりましてですね、すごく健康な人だったんですけど、もういきなり寝たきりの生活、もう晩年はずっと寝たきりの生活で、亡くなったのが34歳、早く亡くなられてるんですね、34歳の亡くなる直前までずっと短歌とか俳句を作り続けた人なんですね。なのできっと参加される皆さんに何らかの共感を持ってもらえるんではないかというふうに思ったわけです、
はい、
で、それをそこから少し勉強、私も復習いろんな勉強をさせてもらって、
はい、
講座の原稿を作りましてお話をしたというのが去年の、おととしの8月のことです。
でこの病の体験を書くというその意味合いもちょっと教えていただきたいんですけども、
は
い、
まあ、病気をしなくても人間は不安を抱えているものですし、心配事もありますけども、動物は多分不安というのは持たなくて、あの人間は人間だからあの言葉を持っているので不安を多分抱くんですね。恐怖は持つんですけど動物はね、でも不安というのは人間特有のもので、
言葉で確かに繰り返してきますね、
はい、だから言葉でを持ってしまった人間だから不安が起きるようになって考えてしまうんですね、いろんなことを考えてしまうので、あの世あるだろうかとかいうようなことを考えるんですね。考えてしまうので不安を消すことはやっぱりできないんですね。
そうですね、
だから逆に言葉を使ったらいいという、
あ、はい、
言葉に脅かされるのではなくて言葉を上手に自分の中で使い切れると、
うん、
常に心が揺れ動く状態とか、不安が手を変え品を変え襲ってくるとかいうことが あるんですけども、そのままにしておくと 変化してしまったり消えてしまったりしてまた違う不安が起きたりするんですね。で、そうですね。それをですね、言葉で書き留めるっていうか、はい、書いて止めるんですね、不安をこう止めるんです。
あ、なるほど。
言い止めるという松尾芭蕉なんかそういう言い方をしてるんですけど、はい、見えたる光がある間に、物が見えたる光がある間に、言葉で言い止めないと消えてしまいますよという、それが松尾芭蕉なんかの俳句の作り方の基本だったんですけど、それと基本同じで、上手に自分の心の感覚や不安をピタッと言葉で言い止めれ、止めてしまうとですね、不安が少し和らぐ、不思議なもんですけども、でそれがまた形あるものとして、ガチッとこう止まるんですね、言葉として止まっちゃうんですね、
はい、
だからそういう形で自分の気持ちや感覚を、言い止めておくと、自分がその時に生きた記念碑のようなものになっていくところがあって、その多分今書いた人たちもですね、作品集、はい、私もたまに皆さんの読み返すことがあるんですけど、多分きっと何回か読み返されてるんじゃないかなというふうに思いますね。そういう意味で言葉で不安を言い止める、上手に言い止めると形になって、不安がそのまま残っていたとしても少し心が落ち着いていくという効果があるというふうに思います、
見える化することでちょっと楽になるっていうのもありますよね。
そうです
ものすごくね、自分の中のこう見えなかったものがという、そういう効果、
会話でもそうなんですよね、友達といつも何でも話をしていると落ち着くというのは、
そうです本当そうです ね
言えないことを言えたっていう落ち着きがあるんですけど、会話の場合は消えてしまいますので、
そうですね、そういうことね、言い止めるという、この正岡式から最初の方も感想をちょっと述べてらっしゃいましたけど、もう少し皆さんが学べたんじゃないかなということを2、3ご紹介いただけますか。
はい、ですね、脊椎カリエスという病はめちゃくちゃ痛いんです。すっごく痛いらしいんですね。
確かに明治時代だったら止めることもできないでしょうね。
ね、背骨に結核菌が入る。
あ、そうなんですね。は
い、そして要するにだんだん体がダメになっていくんですね。はいはい、ですっごくあちこち痛い。その痛みを和らげる時の、正岡式の言葉が面白くてですね、もう盛んにうめく、叫ぶ、泣く、と少し痛みが減ずると書いてるんです。だから、痛いと、私もね、尿管結石で救急車で運ばれた時にですね、痛くてですね、救急隊員に出てずっと語りかけてました。
そうですか。
この器具何、この器具何とか言ってね、で痛みをこの喋って話をしている瞬間だけでもこう和らぐんですね。だから叫んだり泣くっていうのはいいことなんだというふうにまず教えてくれました。それからですね、痛みの最中でも気持ちを外部にポッと向けることができたら少し楽になるということも言っていまして、例えば過去のいい思い出を思い出してみたり、外から聞こえる鶏の鳴き声を聞いてみたりする、あるいは草花を見つめてみたりすると、少し痛みが和らぐということを言ってます。すごく具体的、国語の授業みたいなんですけど、少し面白い、牧獣一滴という作品の中にある面白い表現がありますので、ちょっと紹介しますね。ガラス玉に金魚を10ばかり入れて机の上に置いてある。多分水透明な器に、ビー玉ですね、
はい、
ビー玉を入れて、金魚を 10ぐらい泳がしている、10匹ばかり泳がしていると。で、要は私はという意味では、要は痛みをこらえながら病床からつくづくと見ていると。で、痛いことも痛いが、綺麗なことも綺麗じゃって言ってるんですけど、これはすごいというかね、これはね、多分波のそのね、病人では書けない、さすがプロですね、これね、文学者というか、 命がけで作品を作った人ですので、
想像だけでは書けない言葉ですね。
絶対書けないですよね、恐らくね。ね、痛いことも痛いが、綺麗なことも綺麗じゃんって、これがまあ、病んでいる人たちはいろんな痛みを抱えることもあるわけですけれども、はいはい、その中にもちょっとした救いがあり得るということをちょっと教えてもらったかなというふうに思います、あとですね、いろんな作品が、はい、あるので、はい、もう一つだけ紹介しますと、はい、悲しい話なんですけど、こんな歌があります、はい、一発の花咲き入れて我が目には今年ばかりの春ゆかんとす。これ一発の花っていうのはあやめかの紫色のお花ですが、はい、一発の花が咲き入れて私の目には今年ばかりの春ゆかんとする、もう来年は見れないかもしれないねっていうことを、まあ、遺言のように残しているという、そういう歌もあります。まあ、こんな形で、いろいろ学ばせてもらったんですけど、この中でですね、特別にすごい作品がありまして、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、こんな作品です。亀に刺す富士の花房短ければ畳の上に届かざりけりという、富士の花っていうのはこう下にこう垂れるんですね、はい、
そうですね、
垂れていって、はい、多分花器に富士の花を歌人が生けてくれた、はい、でその房がですね、畳に届くか届かないかのところで止まっているっていう作品なんですけど、これを読んだ時にですね、あ、これはすごく正しいというか、すごいことを教えてくれてると思ったのが、彼はもう畳の上から動けないんですね。
そうですね。
ですから起きることもままならないような状態で横になってこの花房を見ているんですね。だから畳の上で横になって見てるから初めて見えた景色なんですね。
そうですね。
多分健常者には分かんない。
そうですね、
はい、だから、病を持った人には病を持った人の景色というもの、病を持った人の考え方とか感じ方といったものがはっきりあるんだということをこの作品は教えてくれましたので、皆さんも自分の体験を大事にして文章書きましょうねっていう話に持っていくことができた点です。もうちょっといいですか、
はいはい、もうね、間もなく時間がやっ
ちゃう、時間です
ね、もう先生のお話はもうどんどんお伺いしたいんですけども、今日だからどうしてもお伝えになりたいことがございましたら、ちょっとおっしゃっていただきたいと思います、はい、
今年ですね、8月に新しい企画で、はい、エッセイを書いてみませんかと、
はい、
病の体験も含めて、今度はエッセイですので、どんなジャンル、どんな自分の趣味のものでもいいし、それをテーマに挙げて、エッセイを作ってみませんかという講座を8月に開きますので、よかったら皆さんお越しください、
はい、でこれはもう条件はどなたでもどうぞということで、はい、
そうです、
いわゆるテーマに病が入るとかそういうことではないわけですね。
ではありませんので、
はいはい、分かりました。ぜひ皆さん先ほどもちょっとご紹介ありました、8月7日場所はまちづくり協同センターキッピンモールの6階にあります。先着順ということですので、もう今お聞きいただいたように橋口先生のお話はもう本当にこう少しずつ染み込んできて染み込んできて、なんか私も書けそうみたいに勝手に思ってしまいますけども、ぜひ添削もこの場合もしていただけるということになりますか。
はい、
はいはい、分かりました。ぜひ関心のある方、まずはホームページご覧いただきたいと思います。パイグループサンタ、カタカナで大丈夫です。おいしいパイのパイです。パイグループサンタ、これは頭文字を取ってそのように読んでおります。ぜひ検索していただいて、8月7日のエッセイ綴り方講座エッセイ編、こちらもぜひご参加いただきたいと思います。今年は2回ほど先生の講座があるということですね、
はい
すはいはい、ぜひ皆さんも関心のある方はアプローチしてみてください。またぜひ先生のお話いろいろとお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。お忙しいですけども、お越しいただきましたのは、清風学園読書論文指導部の主事でいらっしゃいます、そしてキャンサーピアサポート養成セミナーで、綴り方講座を今年も2回企画してくださってます、橋口武先生をお迎えしてお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。またお待ちしております。